FM 広報藤沢、本日は新型コロナウイルスに関連した悪質商法や詐欺に注意ということで、市民相談情報課の広瀬さんにお話を伺います。広瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、まずこのテーマについて伺う前に、消費生活センターとはどのような業務を行っている場所なのかご紹介ください。
消費生活センターは地方公共団体が運営している消費者のための相談業務を行う機関です。商品やサービスに関する苦情や問い合わせなどを専門の相談員が受け付け、公正な立場でトラブル解決に向けた助言を行っています。相談は無料です。ただし業者を指導する権限などはなく、ご相談の内容によっては他の専門機関の相談窓口をご紹介することもあります。
消費生活相談ということなんですけれど、日頃どのような相談を受け付けているのでしょうか。
例えば携帯電話の通信契約についてのトラブルや、業者の勧誘がしつこいという苦情、賃貸物件の入退去時のトラブル、身に覚えのない請求書やメールが届いたという架空請求についての問い合わせなど、幅広い年代の方から多岐にわたる内容のご相談があります。昨年度、藤沢市消費生活センターでお受けした相談の件数は約3000件で、季節によって件数が大きく増減することはありませんが、災害や大きな事故、事件があったときは関連した相談が増える傾向にあります。今はやはり新型コロナウイルス感染症に関連したトラブルの相談が増えてきています。
やはり新型コロナウイルス感染症に関連したトラブルというのも増えているんですね。それでは今回、この新型コロナウイルス感染症に関連したトラブルについてご紹介いただきたいと思います。具体的な内容について3つご紹介いただきます。それではまず1つ目、その内容について教えてください。
まずは使い捨てマスクの送りつけについてのトラブルです。内容としては、注文した覚えのない使い捨てマスクが何十枚も自宅に届いた。家族も心当たりがなく、請求書なども同封されていない。どうすればいいかというものです。
こういった内容についてはどのように対処を行ったらいいのでしょうか。
注文した覚えのないマスクが届いた場合、売買契約を結んでいないのに商品を送付し、後で高額な代金を請求する送りつけ商法が疑われますので、まずは消費生活センターにご相談ください。請求書が入っていない場合でも、後日クレジットカードの請求がある可能性がありますので、毎月の明細書をチェックしましょう。普段からの備えとして、通信販売等を利用した場合は必ず家族に伝えて、誰が注文したかわからない荷物は受け取らないなどのルールを決めておくといいでしょう。
ありがとうございます。それでは2つ目に、どのような内容のトラブルが起きているんでしょうか。
次に、旅行やイベントのキャンセルについての相談を受けております。新型コロナウイルス感染症の感染予防等を理由に旅行や結婚式をキャンセルしたところ、高額なキャンセル料を請求されたなど、キャンセル料の支払いに関する相談が多いです。
そういった場合にはどのような対処法、そして注意点などもあるんでしょうか。
どのような場合にどのくらいのキャンセル料を負担しなければならないかは、原則として当事者同士の契約の定めに従うことになります。契約した際の契約書、約款、規約等に記載された内容を確認してください。もし記載内容よりも高額な請求があるなど、お困りの場合は消費生活センターにご相談ください。
そして最後に、新型コロナウイルスを口実にした特殊詐欺もあるということなんですけれど、その内容についても教えてください。
例えば、市や保健所の職員を名乗って、給付金の振込に必要だからと言って、預金通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードなどを騙し取ったり、検査薬を販売すると言って、お金を払わせる手口が確認されています。
そういった場合に私たちはどのように対処したらいいのでしょうか。
市役所が個人の通帳やキャッシュカードを受け取ったり、検査薬を販売するようなことはありません。詐欺グループはもっともらしいことを言って、自宅への訪問、電話やメールなど、あの手この手で騙そうとしてきますので、他人事だと思わず注意するようにしてください。
3つの具体例を出して教えていただきました。それでは今後も新型コロナウイルス関連で想定される悪質商法であったり詐欺の手口があればご紹介お願いします。
新型コロナウイルスの感染の拡大については全国的に落ち着きを見せているようですが、消費者の不安な気持ちにつけ込んだ悪質商法や詐欺は今後もなくならないでしょう。例えば消費者庁は新型コロナウイルスを予防すると宣伝している健康食品について根拠がないとして消費者への注意喚起を行っています。正しい知識を持ち冷静に判断することが大切です。またコロナウイルスのせいで収入が減って生活が苦しいなどと知り合いを装って電話をかけお金を振り込ませるような典型的な振り込め詐欺などにも引き続き注意が必要です。
ありがとうございました。それではこういった詐欺などは気づかないうちに騙されてしまう場合が多いように思います。私たちにはどのような心がけが必要でしょうか。
どのような詐欺の手口があるかを知っておけば冷静に対処することができるでしょう。ただし特殊詐欺の手口は非常に多彩です。とにかく落ち着いて相手の言いなりにならないようにしましょう。詐欺グループは今すぐ支払わないとまずい、このままでは裁判になるかもしれないなどの脅し文句で被害者を焦らせて判断力を鈍らせようとします。不安に思ったら家族や友人などに事情を話したり警察や消費生活センターに相談してください。
それでは生活の中で困ったことがあったり消費生活相談に相談したいなと思ったときにはどのようにしたらいいのでしょうか。
消費生活に関することでお困りのことがありましたらお住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。消費者ホットライン188におかけいただくと最寄りの消費生活相談窓口が案内されます。局番なしの188です。いやいやと覚えてください。専門の相談員が問題解決に向けたお手伝いをします。
それでは最後になりますがラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
新型コロナウイルスの感染拡大によって私たちはマスクや消毒液などの衛生用品を調達する必要ができたり、インターネット通販を利用することが増えました。初めて買う商品や新しいサービスを利用するときは、思いがけないトラブルに巻き込まれがちです。また、新型コロナウイルス感染症への対応以外にも、近頃はキャッシュレス決済が普及したり、7月からはレジ袋の有料化も始まるなど、私たちの暮らしは大きな転換点を迎えています。商品を買うときやサービスを利用するときは、利用規約などをよく読み込んだ上で、自分に必要なものかどうかを慎重に見極め、トラブルに巻き込まれない賢い消費者生活を送りましょう。もしお困りのことがありましたら、消費者ホットライン188にお電話ください。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日は新型コロナウイルスに関連した悪質商法や詐欺に注意。ということで市民相談情報課の広瀬さんにお話を伺いました。広瀬さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。